それから次ね、25ですけれども、第25問、これはね、まずポップビフォー SMTP という言葉を知っていないといけませんね。第25問のポップビフォー SMTP というのはまず何かというとですね、 SMTP する前にポップしなさいという意味なんです。ややこしいね。 SMTP をするビフォー、前にポップしなさいということなんです。これは何かというと、メールのね、送信や受信をするときの設定のことをちょっと思い出してほしいんですが、メールの送信するときにはユーザー認証みたいなのが必要ないんですね。サーバー名さえ分かればいいんです。ところが受信するときにはユーザー名とパスワードを入れないと受信できません。つまりポップできません。ということは逆に言うと、受信するときには、受信をするときには必ずユーザー認証をしているわけです。そこで送信をするときにもユーザー認証をかけて、勝手にメールサーバーで、うちのメールサーバーで送信させたくないというときに、POP before SMTP というのを使います。つまり本当にうちの SMTP サーバーを使ってメールを送信してもいい人かというのを確認するために、送信する前にちょっとポップしてちょうだいよという、そういうのが POP before SMTP です。で、そういうことを頭に入れておいて A から D を読んでいきます。 A ね、本来送信プロトコルである SMTP を受信に使い、受信プロトコルである POP を送信に使うことで盗聴を防ぐって嘘ばっかです。こんなのありません。めちゃめちゃ。 A は嘘。 B、 メールパスワードを暗号化して送信することでユーザーがのパスワードが漏洩するのを防ぐ。これはね、 APOP っていうのでやりますので、これは違います。 POP before SMTP の説明ではありません。これは APOP の説明です。それから C ね、先に POP サーバーで認証したのと同一ユーザーに一定時間だけ、メール送信を許可することで第三者による SMTP サーバーの悪用を防ぐ。実はこれ C が答えです。さっき僕が説明したのはなぜこういうことをするかというと、正しい、つまり自分の SMTP サーバーを使って良い人だけが使ってくださいと。で、第三者に SMTP サーバーを使われたくない、これはスパムされるんでね、そういう時のために使っていますということで、これ C が正しいです。で、ついでに D を読んでおきますね。 D は SMTP サーバーにユーザー認証機能を加えることで確実に送信メールサーバーを利用するユーザーを限定する。これも D もね、目的としては同じなんですが、こういうのは POP before SMTP ではなくて SMTP OS って言います。SMTP OS って言いますので、これはまた別の技術ですのでちょっと違いますということです。 OS ってのはオーセンティフィケーションのことね。ということで答えは C になります。ということで、この POP before SMTP っていう言葉覚えておいてください。それからついでに出てきたこの B は APOP というやつですね。 APOP。それから D は SMTP OS ということの説明が書いてありますので、合わせて覚えておきましょう。それから A はめちゃめちゃです。こんなことありませんということですね。